新しい経済ニュース。この番組では伝統社のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
現当社新しい経済編集部の大塚です。はい、本日は4月の3日水曜日です。今日のニュースいきましょう。ワームホールの独自トークン W が本日エアドロ、バイナンス等の大手取引所にも上場へ。シンガポール金融管理局が暗号資産規制範囲を拡大、ユーザー資産保護強化要件も導入。暗号資産特化 VC パラダイム、新ファンド蘇生で 7.5 億ドル調達を協議中か報道。アンドリーセン・ホロイッツ、テクノロジー×ゲーム特化のアクセラレータープログラム募集開始。クリプト .com、韓国でサービス提供開始へ。静岡市のしずとく商品券、ブロックチェーンコルダで電子発行。一つ目のニュースは、ワームホールの独自トークン W が本日エアドロというニュースです。クロスチェーンプロトコル、ワームホールの独自トークン W のエアドロップ請求受付が本日4月3日20時半日本時間に開始します。これに合わせ、バイナンス、OKX、ビットゲット、クーコイン、MEXC、ゲートなどが同日21時より W を取り扱い開始する予定です。その他、HTX やクリプト .com、バイビット、ビッサムなども取り扱い予定を発表しています。エアドロップ対象者はワームホールの公式サイトにて自身が保有するウォレットへ割り当てられるトークン数が確認可能です。なお対象者は2024年2月6日23時59分世界協定時に実施されたスナップショットの際に決定しています。なお W の合計エアドロップ数は最大供給量100億 W の 6.17% となる約6億1730万 W となっており、これらは合計39万7704ウォレットに割り当てられるということです。また約6億1730万 W のうち5億W はワームホールに接続されている30以上のブロックチェーンからなるワームホールエコシステム内のアプリを使用したユーザーへ配布されるということです。そして残りの約1億1730万 W はワームホールのディスコードユーザーやモナドコミュニティ上位1万人のピスステーカーに配布されるということです。なお4月3日に公開されたワームホールの公式ブログの記事によると、 W は当初ソラナブロックチェーン上の SPL トークンとして発行開始するということです。その後異なるブロックチェーン間でネイティブトークンを直接安全かつ効率的に転送することを可能にする機能、ネイティブトークン転送を使用してワームホールに接続されている EVM 互換チェーンに W は拡張するということです。続いてのサービスは、シンガポール金融管理局が暗号資産規制範囲を拡大というニュースです。シンガポール金融管理局 MAS が決済サービス法 PS4 を改正し、規制範囲を拡大すると4月2日に発表しました。発表によれば PS4 の改正は4月4日より段階的に施行されるということです。今回の改正によりデジタル決済トークン DPT のカストディサービスが新たにシンガポールの規制対象に加わりました。なおその他にもクロスボーダー送金や DTP の口座取引所間の移転も規制対象に含まれることになりました。なお現在 PS4 の下で事業を行っており、新規制の対象となるサービスを提供している事業体は30日以内に MAS に通知し、2024年4月4日から6ヶ月以内にライセンス申請書を提出することで MAS がライセンス申請を審査する間暫定的に活動を継続できるということです。なおライセンスの申請には2024年4月4日から9ヶ月以内に資格のある外部監査人により正当に記入された事業体の事業活動とマネーロンダリング防止及びテロ資金供与対策要件への準拠に関する認証報告書を提出することが義務付けられています。これら要件を満たさない場合は改正が発行した時点で該当の事業体は活動を停止する必要があると MAS は警告しています。また MAS は今回 PS4 の付属法である改正ペイメントサービス規則も改正しました。これは DPT サービス提供の事業体に顧客の資産保護に関する改正を課すもので、顧客の資産を分別管理し顧客の利益のために信託口座に預けること、適切な帳簿と記録を維持すること、顧客の資産の完全性と安全性を保護するための効果的なシステムと管理を保護することなどが義務付けられます。同規則は2024年4月4日から6ヶ月以内に施行されるということです。 MAS は昨年7月同国の DPT サービスプロバイダーに対し、顧客資産を顧客のために信託された保管口座で保管することを義務付ける規制案を公表。同年11月には DPT サービスプロバイダー向けの規則案へのフィードバックに対する回答の最終版を公表するなど、今回の規制改正へ向けた地ならしをしていました。 続いてのニュースは、パラダイムが新ファンド蘇生で 7.5 億ドル調達かというニュースです。米暗号資産特化のベンチャーキャピタルであるパラダイムが新ファンド蘇生のための資金調達に向けて投資家と交渉中であることがブルームバーグによって4月3日に報じられました。報道によると、パラダイムが交渉している調達額は 7.5 億ドルから 8.5 億ドルです。日本円にすると約1138億円から約1289億円となります。この調達が 7.5 億ドルで完了した場合、2022年5月に暗号資産市場が暴落した以降で業界最大のファンドになるといいます。これまで暗号資産特化の VC による資金調達が最大となったのは、2022年5月に大手 VC アンドリセン・ホロイッツが立ち上げた Web3 関連ファンドクリプトファンド4による45億ドル、当時約5700億円でした。またパラダイムとしては、2021年11月に25億ドル、当時約2800億円規模のファンドを蘇生しており、市場暴落以降は最大のビークルとなっていました。パラダイムは米コインベースグローバルの共同設立者であるフレッド・エルサム氏とセコイア・キャピタルの元パートナーであるマット・ファン氏によって2018年に設立された VC です。パラダイムのこれまでの投資先には、アンバー、ブラスト、ブラー、コインベース、チェイナリシス、コンパウンド、コスモス、DYDX、ファイアブロックス、フレンドテック、マジックエデン、メイカー、ムーンペイ、オープンシー、オプティミズム、オズモシス、ファントム、スタークウェア、ユニスワップなどの多くの著名プロジェクトが並んでいます。続いてのニュースは、アンドリーセン・ホロイッツのアクセラレーターで約1億円支給というニュースです。米大手ベンチャーキャピタルのアンドリーセン・ホロイッツが3回目の募集となるテクノロジー×ゲームに特化したスタートアップ向けアクセラレータープログラム、スピードラン SR003 を立ち上げました。このことはアンドリーセン・ホロイッツのジェネラルパートナーであるアンドリー・チェン氏の X アカウントから4月2日に発表されています。スピードランは AI インフラ、 3D ツール、 VR AR、 Web3 ゲーム、ゲーム化された消費者向けアプリなどといった分野におけるテクノロジー×ゲームに投資するプログラムとなっています。ちなみに前回のスピードランでは応募数のわずか約 1%のみが当選したといいますが、参加したスタートアップの 80% はデモデイの後に資金調達を完了したということです。そして今回募集開始された SR003 では計45億円3000万ドルが用意されており、採択された各スタートアップに約1億1300万円75万ドルが支給されるということです。なお同プログラムでは資金面の援助だけでなく、 Web3 やゲーム業界のコーチ及びメンター、創業者コミュニティによるサポート支援も受けられるということです。 SR003 の3回の募集は4月1日から開始しており、締め切りは5月19日となっています。また採択されたスタートアップは今年7月29日から10月20日の12週間、米ロサンゼルスにて実施される SR003 へ参加することになるといいます。なお当選通知については今年6月末までに行われるということです。 Web3 ゲームへの投資を目的とした動きは、アンドリーセン・ホロイッツの他に Web3 ゲームプラットフォーム提供のイミュータブルによる約150億円1億ドル規模のファンド、イネビタブルゲームファンドの立ち上げが今年3月20日に発表されています。なおイネビタブルゲームファンドについては、キングリバーキャピタル主導のもと、イミュータブルとポリゴンラボの支援を受けて立ち上げられています。続いてのニュースは、クリプト .com が韓国でサービス提供開始へというニュースです。海外暗号資産取引所クリプト .com が韓国でのサービス提供開始予定を4月2日に発表しました。同取引所は韓国の個人投資家向けにクリプト .com アプリを提供するといいます。なおクリプト .com は2022年8月に韓国の決済サービスプロバイダー PN リンクと暗号資産サービスプロバイダー OK ビットの買収を完了していました。これによりクリプト .com は韓国における電子金融取引法及び暗号資産サービス事業者への登録を事実上取得していたことになります。今回韓国で提供されるクリプト .com アプリは OK ビットを引き継ぐ形で立ち上げられるということです。 OK ビットはクリプト .com アプリ公開日の4月29日にサービスを終了するということです。なおクリプト .com アプリでは150銘柄以上の暗号資産を取り扱うほか、 NFT プラットフォームクリプト .com NFT も提供するようです。クリプト .com は2022年10月韓国プサン市との覚書も締結しています。これによりクリプト .com はプサン市のブロックチェーンエコシステムとデジタル資産交換プロジェクトを推進させ、釜山市での労働力の確保に協力するとしました。続いてのニュースは、静岡市のしずとく商品券がコルダで発行というニュースです。町の間社が提供するプレミアム付き電子商品券の発行を支援する情報プラットフォームが、新たに静岡県静岡市のプレミアム付き電子商品券事業に提供されたことが4月1日発表されました。この情報プラットフォームにより、静岡市ではしずとく商品券の名称でプレミアム付き電子商品券が発行されます。しずとく商品券は5月10日から11月30日までの期間で利用が可能ということです。発行総額はプレミア率を含んだ32億5000万円です。販売価格は一口5000円となっており、額面金額はプレミアム率 25% を含め一口6250円となります。なお1名あたり最大4口まで購入が可能です。町の輪社提供の情報プラットフォームは今までにも九州沖縄地区をはじめに全国の多くの自治体に導入されています。 今回の静岡市への導入により、町の和社の情報プラットフォーム提供は92地域目になるといいます。町の和社は SBI ホールディングス、九州電力及び筑豊銀行の3社による合弁会社です。町の和社が提供する情報プラットフォームの基盤には、米 R3 社開発のエンタープライズ向けブロックチェーンコルダが採用されています。コルダは SBI の子会社 SBI R3 ジャパンが国内の販売及びサポートを行っているブロックチェーンです。町の和社はプレミアム付き電子商品券をブロックチェーンを活用して電子的に発行することで、利用者が申し込みから購入決済までの一連の手続きなどをスマートフォンのアプリ上で行うことが可能になると説明しています。また生産に必要な手続きの効率化やポストコロナ社会に適応した形で地域経済の活性化及び利用者の利便性向上を実現できるとしています。はい、本日のニュースは以上となります。そして新しいコンテンツ本日も出ておりますので紹介させていただきます。毎週恒例大人気企画特集、サトシ仲本が残した言葉、ビットコインの歴史をたどる旅の最新回が本日も公開されております。今回はビットコイン無料配布で欲張ったユーザーへの対応をサトシらが議論という内容です。こちら新しい経済のサイトから見られるようになっております。ぜひご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースやコンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。